こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、トム・クルーズ見ましたか、長山さん。
ん？あれ、トム・クルーズなんかやってんでしたっけ、今。
オリンピックの閉会式ですよ。
あ、トム・クルーズ出てたの？
ちょっと、長山さん。もうちょっとノーマーク。もう完全にノーマークですね。もうオリンピック。はい。
気が抜けてました。もう終わってんのかなと思った。
そうなんですよ。終わって、収録のちょっと前に終わったんですけど、覚えてますかね？東京オリンピック。にバトンタッチするリオオリンピック、リオのオリンピックの時に
次のオリンピックのですね。
そう、
うんうんうん、
あの時はあの安倍首相が、当時の首相がなんかマリオの格好をして、こう土管から出てきて東京にみたいな、
はいはいはいはい、
なんかその VTR の中ではドラえもんと、マリオとか出てきたりして、その日本のこのねアニメのみたいな感じの VTR でこう、うん、紹介したんですけど、今回はですね、その閉会式に、閉会式のなんか会場の、なんていうの？人が普段は登らないような場所にパーンってそのトム・クルーズが登場しまして、
お、
トム・クルーズがスタンドでそこからなんかシューってこう降りてきてですね、高いところから。
おうおう、
で、ミッションインポッシブルばりにバイクにまたがって選手の間をバイクで走り抜けて飛行機に乗って、その飛行機が飛び立っていって、で、VTR に変わって、そのハリウッドにその、ヘリからバーって降りてきて、ハリウッドって書いてある、山に書いてあるじゃないですか、ハリウッドってサインが。ハリウッドのウッドの丸々のところが、こう、五輪のマークになってるみたいな。感じで、次はロスだよ、みたいな感じの演出があったんですよ。で、なんか、今回オリンピックが始まるときにトム・クルーズが来てるぞ、みたいな話があったんですね。セレブが来てるぞ、みたいな。このために来てたんか、というのと。
なるほどね。
もうトム・クルーズ、ちょっと必死やな、みたいな。まあ必死でいいんですけど、別にその、揶揄するつもりはなくて、ミッションインポッシブルが次当てないといけないと。
うん、やばいぞ、とかじゃないですかね。
ミッションインポッシブルがね、この間デッドレコグニングパート1、パート2ってやつのパート1が公開されてるんですけど、
うんうん、
思ったほど興行収入が伸びなかったのかな。で、かつその、なんか、ストライキーに突入してしまって、パート1とパート2の間が結構空いてしまうから、
はいはいはい、はい。
なんかその、ちょっとこうね、制作上もトラブルがあって、みたいな感じで、ちょっとトム・クルーズ プロデューサーとして頑張んなきゃいけないみたいな感じになってるから、多分そういうのもあるのかなと思ったり。
プロデューサー自ら体を張ってっていう感じですね。
そうそうそう、
これね。
そうそう。だってみんな言ってるもん、なんかミッションインポッシブルみたいだった、みたいなこと言ってるから。まあ確かにって思って。
これもしかしたらこうバーターで出てるかもしれないですね、これね。
いや、もしかしたらね、そうかもしれないですよね。いや、まあそんなことがあってね。
でも62歳
ですよ。
いやー、62歳でオリンピックでスタントやっちゃうんだもんね。
ね、ジャッキー・チェーンみたいな感じですもんね、だんだんとね。
すごい。すごいですね。
すごいよなー。すごい。62歳。自分が62歳の時にどうなってるかなって思いますけど、スタントはしてないよな。
スタントね、オリンピックでスタントしてる確率はだいぶ低い。
相当低いですよ。宝くじに当たるよりかも低い確率ですね、これはね。はい。まあ、そんなことがあったなという感じなんですけど。はい。まあね、世間はすっかりもう、夏休みムードになっておりますけど。
はい。
長山さんは最近なんかいかがお過ごしですか？
僕は最近、早寝早起きします。
健康ですね。早寝早起き。何時寝、ね、何時起きみたいな感じですか？
だいたい10時ぐらいに寝て5時ぐらいに起きるみたいな感じですね。
じゃあこのおっさん FM の収録の時はむしろちょっと夜更かしする感じになっちゃってる。
そうですね。そうそうそう。そうです。
あ、そうなんだ。
まあ、大体こう、ほらね、まあ、禁酒から始まり、運動をしたりとか、最近は減量します、うんうん、ダイエットしますとかって言って、まあ、ついに、早寝早起きにも手を出して、だんだんこう数え役満に近づいてる感じがありますけども。
数え役満まであと 何がありますかね。
あと何があるかね。
うん、何があるんだろうな。
あとなんだろう。断食とか
瞑想とか。断食まで行きます、断食。
その辺かな。
それは家族みんなそのぐらいの時間に寝てるんですか、その10時。
子供は結構早いんですけどね、うち。
うんうん。
うん、子供は本当それこそ9時とか9時半ぐらいの相手にも寝るんですけども、その後僕も おやすみって言って妻を置いて寝るみたいな感じに最近は、ね。
ああ、そうなんだ、
うん。夏休みに入る前までは、まあ、子供と一緒に起きる、うん、子供と一緒っていうか子供が起きてからそれに起こされるって感じなんで、6時半ぐらいに起きて、で、まあ、子供学校を送ってみたいな感じのところまでこう、朝、生活をしてる。それが朝のまあルーチンみたいな感じなんですけども、うん、夏休みに入るとそれが乱れるんですよね。
うん、
で、その朝、そう、朝起きたそのタイミングで走りに行ったりとか、っていうふうにしてたんですけども、
うん、
まあ、去年とか、あと冬休みに入ったタイミングとか、前の休みの時とかはそういうふうになると、まあ、どうしてもこう遅くまで寝てしまって、
うんうんうん、
なんかこうダラダラしちゃうみたいなことが多かったので、うん、あえて早く起きようかなと。いうのをちょっと思ったんですね。で、もう一個なんかこう、夜ね、起きてるんですけども、
うん、
結構なんかね、だらだらしてるんですよ、最近。だからやることあるのを分かってたりとか、明日の仕事の準備とか、まあ仕事をいろいろ、こう、片付けなきゃいけないことがあるんだけども、まあそれもちょこちょこやりながらも、なんか SNS 見たりとか、こう、だらだらだらだらニュース見たりとか、してることが多いと。
はいはい
はい、これはなんか非常にこう良くないなっていう感じがあって、ね、その時間を無駄に使ってる感じがすごく強かったんで、
うんうんうん、
もうこれいっそ早く寝てしまった方がいいんじゃないかなと。
ああ、うん、なるほどね。
で、かつちょっとね、あんまりメンタル的にも良くなかったんですよ、その時、当時。
あ、そうなんだ。
だからそのやんなきゃいけないんだけども、やる気がでなくて、かつちょっと夜更かししちゃってるみたいなループがずっとあって、そうすると、これなんかあんまり自己肯定感というか、
うんうんうん、
なんか起きてる割に何もできなかった自分みたいな感じでこう寝ちゃうみたいな、
うんうんうん
う
ん。
そういう感じだったんで、もういっそそんな気持ちになるんだったら、もう何もせんで早く寝た方がよっぽどいいんじゃないかっていうふうに思って、うん、それで、早く寝るようにしてみたら、これ結構ね、良いですね。今のところ。まず朝早く起きると涼しい。
ああ、ちょっと寝ると結構涼しいですか、朝。
結構違いますね。やっぱりね、5時台はやっぱ涼しいですね。
おー。
で、ジムが空いてるので、あまりこう人に気を使わずに好きにできるっていうのも。
ああ、24時間ジム。
24時間ジムなんで、好きな時間に行けるので、まあパッと朝起きて、まあ、水飲んで、支度して、もうジムに行くみたいな感じですね。なんか外に出てるっていうのが結構いいかもしれないですね。やっぱりね、家でなんかしてるとまた寝ちゃうとかあるかもしれないけど、なんかもう準備してすぐ外出ちゃってるんで、で、それでまあ目も覚めるし、
うんうんうん、
それで一通り、まあ、走ったり、運動したりして、帰ってくるみたいな。感じで、一日を始めるみたいな感じでやってますね。
めっちゃ健康的でいいっすね。
そうなんですよ。これでもね、なんかあれですよね。不思議なもんで、こう朝早く起きてると、すごくこう、過大評価されますよね。
え
僕思ったんですけど。
ああ、立派ですね。
仮に睡眠時間をね、一緒にしてて、生産的な活動をしてる時間も仮にこう一緒だとしても、
うんうん、
朝5時に起きてる人と、
うん、
こう夜2時まで起きてる人っていう風になってくると、なぜか朝5時に起きてる人の方が、なんかこう、うん、正しいことをしてるかみたいなのが、評価をされがちっていうことに。
確かに。なんなんですかね、あれは。
これ何なんですかね。うん、
やっぱこう明るい時間に活動するのが良しとされてるってことなんだろうか。
そうですね。明るい時間に活動してるということの方が、まあ、その、正しい行いをしてるっていう倫理観が、まあ、世の中にはある、ありそうだなという
、うん。なんとなくのイメージですけど、早起きをしている方が、スケジュール通りに動けてるんだなっていう印象はありますよね。その朝5時に起きるんだぞって決めて起きてる人と、朝11時に起きるんだぞって決めて起きてる人がいるとするじゃないですか。
うん、
仮に。でも、5時に起きてるんですよっていうのと、11時に起きてるんですよって言ったら、11時の人はなんかその、ダラダラして、11時に起きてるんじゃないかって思われがちみたいな。
でもまあ、自己コントロールしてるのは一緒です
よね。一緒なんだけどっていう。
うん。多分ね、まあ、朝、そのなんか、なんとなく、そういう、早起きは、よしっていう倫理観、なんとなく蔓延してるっていう感じなのかな。
まあでも早起きした方が、こう、頭がスッキリはしますけどね。あ、起きるとき辛いかもしれないけど。うん、
起きるとき辛いですね。
あ、辛いんだ。あ、辛いは辛い
です。起きるときは辛い。でもね、まあでも冷静に考えてみると、別にでも10時に起きようか、6時に起きようか、5時に起きようか、まあ、辛いもんは辛いから、
うんうん、
まあそれは別にっ ていう感じ、気持ちになってますね。
なるほど。
なんか決めるっていうのが大事な気がしますね。
この時間に起きるぞっていう。
っていう、もうこの時間に起きますっていうのを、自分の中で決めて、強く念じると起きられるようになるみたいな。
まあ、確かにな。そうかもしれないな。
で、まあ、結構まあいい面もあるんですが、悪い面というか、特に動画コンテンツを楽しむ時間がない。ほぼ
そうですか。
こうなんかね、早朝に起きて動画をあまり見る気持ちにならないんですよ。不思議なもんで。これ、多分それよりやっぱり倫理観的なものに僕も毒されてるからだと思うんですけども。
倫理観なんですかね。なんかその人間の精神構造上、そういうものを見たくないのかもしれないですね、朝方、
なんか、ね、やっぱり、ね、朝起きてね、パーッと5時に起きて、よっしゃ、地面師見るぞってやっぱなんないんですよね。
いや、それ地面師だからってこともない。まあでもまあそうですね。
クリスさん先週面白いって言ってからはやっぱ見たいなと思ってるんですけども、なんか、ジムからジム、まあジムに行って帰ってくるっての時に、地面師見っかなって気にやっぱならなくて、
僕ね、なんとなくそれの答えというか、僕も、その早く起きなくても、例えば朝一で、その日に始まる映画の初回を見に行くとか、好きな映画の過去をやったりしてますけど、やっぱりその映画を見たり、コンテンツがっつり見た後って、ちょっと余韻を楽しみたいというか、こう、それについて浸りたい時間もちょっと持ちたいんだけど、やっぱ朝見ちゃうと、その後やっぱ日中の活動が控えてるわけじゃないですか。
はいはい。
あんまりこう余韻に浸る間がないというか、その、むしろその朝一の余韻がなくなっちゃうみたいなさ、その、
そうか。その後がこうフリーの状態じゃないから。
そうそう。
じゃあ、はいはい、次みたいな感じになっちゃうんで、
はい、次の予定、次の予定とかなっちゃうと、
そうなっちゃうと、
なんかこう、
消化不良みたいな。
消化不良になっちゃうから、僕もあんまりこう、朝見たくないっていうのは、まあ、わからないくもないですね、その。
確かにね。
逆にその後、ほら、何にもない、本当に休みの日ですとかだったら、休み、本当に何の家族のこともすらしなくてもいい。ドフリーです。だったら別にもう朝から僕見ますよ。見てもいい。
あ、見れる感じですか。
見れると思う。僕はね。わかんない。でも朝一、意外とでも5時に起きてよし、地面師っていう。そこはコンテンツと時間帯の相性な気もしなくもないですけど、その。朝一でファイトクラブを見るぞとか、そのパルプフィクション見るぞってあんまり思わない。
なんないですよね。
ですよね。
いや、だからね、不思議だなと思って。だからさっき言った通り、朝起きてる人ってこう、すごいっていうかね、こうなんか、倫理的に良しとされるみたいな感じもあるし、まあ自分自身も、なんかそのコンテンツが、その起きてる時間によって、こう影響されてるっていうのも、まあなんかやってみると不思議だなと思うなと。別にいつ見たっていいんじゃないかなというふうに気持ちで思ってたんですが、やっぱそういうふうにならない、そういうスイッチが入んないもんだなと思ったりとか。
なんか その時間帯に適した、やっぱ朝ドラを夜見ようとあんま思わないじゃないですか。
あ、でもなんか僕まとめて夜見たりとかしてましたけどね。
あ、本当に。なんか朝ドラのあのテンションあんまりこう昼以降に見るつも気にあんまなんないんだよね。
ああ、そっかそっか。
なんかあのドラマ独特のテンションってちょっとあるじゃないですか、こう。
はいはいはい。
固有のテンションみたいな。
あ、オープニングエンディングとかもね。そういうのも影響してるかもしれないですし、
ね。面白いな。でも人によって違いそうですね、その辺ね。
なんかそうそう、うん。なんかそういったこう生活というかその、一日のリズムと、コンテンツ消費の種類というか、こうそういうところにも影響を受けてるんだなみたいな、ということもちょっと発見としてはありますが、一向に地面しか見れないのをどうするかっていうのはちょっと今考えてますね。
確かに、ね、そ
う。かといっても夏休みだから昼間子供が結構いるんで、
確かにね。
なんかね、堂々と見るっていうのもちょっとまた、あれだなっていうのもあったりとか、はいはいはいはい、で、夕方夜はまあ食事があって、まあ、家族との時間みたいなのもあるから、どうすかなっていうのはあったりしますね。
難しいですね、確かにね。
確かにな。まあ今後でも早起き、夏休みが終わってからね、このまま続けるか、それともまたその子供とリズムを合わせるかっていうところがちょっと悩みどころではあるんですが。まあ今は割と不満がないというか、うまくいっているので、もうちょっと続けてみたいなっていう気持ちはあるんですけどね。
まあその夏の朝って結構いいですよね。
そうですね。雰囲気ね。それもありますね。雰囲気がね。
だから冬場の朝はさ、まだもう、まだ夜じゃんって思うじゃないですか。
そうなんですよ。真っ暗ですもんね。
真っ暗だし。
なんか夏の朝はこう、一日が始まってるっていう感じがするんですよ。ちょうど始まる、始まらないのこう、瀬戸際みたいな感じが。
はいはい。境目みたいなね。
そうそう。で、まあ、まあ、今まではね、お酒飲んで帰る時間だったわけじゃないですか、ここは。
いや、そんな、そんな時間まであんまり飲まないけど、まあまあ、徹夜でね、ガーって朝まで飲んでみたいな、ね。
ああいう朝日を見ると、もう早く帰って寝て、みたいな、うん、そういう思い出しかこう、今まではなかったんですけども、まあ今はね、完全にこう、アルコールが抜けてる状態で、その朝日を浴びると、こう、一日が始まる。なんか、だんだんと世界が始まってる感じがするな、っていう風にはやっぱなりますね。
いいよなあの感じね。朝の。
だ昔なんかね、夏休みのラジオ体操とかで早く起きてね、外出たあの感じがちょっと似てるかもしれないな
あ。あ、僕とかはなんかその早起きだと、夏、なんかと泊まりとかさ、合宿とかで、みんなでこう山の中に泊まりに行った時に、なんかテンション上がって朝早く起きちゃって、
ありますね、
ちょっとこう山の中、ね、山の、方の朝の匂いってなんかあるじゃないですか、こう。
ありますよ、独特のね。
独特の感じ。うんうん、あれ、すごい、こう、青春の匂いがして、あれが僕の青春の匂いかもしれないですね。青春の匂い。
ちょっと、うん、ちょっと湿度が高い感じの。
そうそうそうそう。
朝独特のね。うん、
あれ、いいなと思いますね。うん。でも、朝、この早起きはでも、ここからずっと続いてやっていくみたいな。感じなんですかね。
どうなっていくのかな。まあ今はね、支障がないんで、
うんうん、
とりあえず続けてみようかなと思うんですけども。まあコンテンツのタイミングの折り合いとか。地
面師が見れないって面白い。
そうですね、地面師いつ見るかっていうね。だから新幹線の移動とかね、長時間の移動とかが入ってくると別に昼でもなんか見れるような、そうな感じはするんですけども。
ああ、確かに。そういうのがないですね。
うん。だそれも多分さっきクリスが言ってたね。その、パックリはこう空いてる時間っていうのがこう確保されてるっていう前提があるから、見れるのかもしれないです。
確かにね。いや、いいですね。早起きね。真似しようかな。うん、早起きか。まあでも僕普段は6時半起きなん
です。まあ十分早いですよね。うん。
6時とか6時半に結構起きて、休みの人が特にその6時に起きて、リビングに行って、リビングでクーラーをオンするんですよね。で、リビングちょっと暑くなってるんですけど、
はいはいはい、
夏だから。クーラーオンすると、クーラーがこう、部屋が暑いから急速に部屋を冷やそうとするじゃないですか。
はいはい、バーっとね。
で、あの強烈な冷気に当たりながらもう一回寝るのが好きなんですよね。
え、それリビングで寝るんですか、それ。
リビングのソファーにゴロッと寝転がって。
ソファーでね。ああ、なるほどね。ああ、それはまたいいですね。
わかります、この、なんかよくわかんないけど。
わかります、わかります。
うん、寝室もクーラーついて寝てるんですよ、ちゃんとね。
うん。一回暑いとこに暑くなって、またこう涼しくなるっていうあのこう快楽を
得
ながら、さらにこう横になるっていう。
そうなんですよ。あれがね、すごいいいんですよね。うん。
うん、いやー、でも本当にね、うちのじいちゃんみたいな感じになってきたなと思ってね。昔だから僕が寝る時間と、うちのじいちゃん起きる時間がこうクロスオーバーして一時期よく喋る時間があったんですよ。
そう、ちょうどそのお互いがこうクロスするところ
ね。そうそうそう、そうそうそう、うん、それまで全然生活が違ったんですけど、なんかそういうのも思い出しましたね。
なるほどね。そんな感じで最近早起きをされているという、
は
い、
早起きをされているのとね、あと近況で、
うんうん、
この間この間子供を初めてですね、回転寿司に連れてたんですよ。
あ、初めてですか？
うん。
あ、結構珍しくないですか？
そう、まあ小さい頃はちょっと生魚があんまり苦手で、
あ、
そもそもお寿司ってのはなかったっていうのと、で、まあその後コロナとかでちょっとなんかね、気になってみたいなのがあって。
あ、そっか、コロナね。あ、確かに。
ちょっと足が遠のいてたっていうのもあって、で、その後のお寿司食べるってなった時も、まあなんかでやっぱりお寿司ってこう、ちょっとしたお祝い事みたいな時に食べに行く人が多かったんで、
うんうん。
なんかまあ回らないとこには行ったりはしたんですけども、
ほうほうほう、
回転寿司って意外に行く機会がなくて、で僕も妻も久しぶりで、子供にとっては多分ほぼ、まあ本当にちっちゃい頃は行ってたんですけども、まあ、記憶に全然残ってないので、
うんうんうん、
まあ自分の意識がはっきりしてからは初めて行ったんですけども、
うんうん、
なんかまあ何がそうさせるのか分かんないけど、めちゃめちゃ、めちゃめちゃテンション上がってて。 もう小学4年生なんですけど、上の子。
ほうほうほう。
もう、なんか、飛び跳ねてるぐらいなんかね。
は
もう、回転する寿司をこう、もうかじりついて見てるみたいな。電車を見てる、新幹線見てる子供みたいな感じで。
まあ、でも初めてあれを見たときは僕もやっぱ、なんだこれはみたいな、その、お寿司がさ、だってやってくるわけですよ。流れてるわけでしょ。やって
き
て
て。うん。で、そう。で、くら寿司に行ったんですけど、くら寿司はまあ通常、下のレーンはこう、見せ物。
うんうん、
見せ物見せ物っていうか、なんかまあ、握ったやつとかがこう並んでて、上のレーンはまあ頼んだ、注文したやつがシューって、こう自動的に、その、席まで、高速で移動してやってくるっていう仕組みになってるんですけども、まあ、あれもよくできてますけどね。
うんうん。
うん。あれでもうね、シューって来たらね、もう、わーみたいな感じで。寿司が来たぞ、わーみたいな感じで。うん。来た来たみたいな。これ誰頼んだのみたいな。感じで。やってて、めちゃめちゃテンション上がって、いや、もう連れて、こんなに喜んでくれるんだったら、もっと早く連れてきてあればよかったな、みたいな感じですね。
いや、
めちゃめちゃ喜んでました。
いや、それ喜びますよね、うん、子供、回転寿司はね、確かに。
そう。で、ビックラポンとかあるじゃないですか。
あ、くら寿司。
そうそう。お皿をこう、お皿を投入するところがあって。まあ、あれもよくできてますよね。お皿回収の仕組みをお客さんにさせるというモチベーションのために、あそこにこう入れて何枚か入れると、一回こうくじが引けるみたいな仕組みになってるんですよね。
はいはいはいはい、
はい。うん。です。まあ、それで多分お皿を早期に回収して、またこう、別なところで使うというふうな感じになってると思うんですけども、うんうん、まあ、それももう、もう思うがまま、くら寿司の思うがままですよ、もう。もうお皿入れたい入れたい入れたい入れたいって言って。
ね。
いや、あれですも素晴らしいですよ。だってさ、うん、もう一皿頼んだらさ、回せるってなったらさ、まあ、子供としてはもう一皿頼んでいいかってやっぱりなるわけじゃないですか。
なります。
アップセルも見込めるし、お皿の回収をお客さんがやってくれるっていう、すごいアイデアだなと思って、
まあ、
感心して、
ね、うん、
見ておりまして。
あの、回転寿司のシステムそのものを考えた人も偉いし、そこにね、うん、あの、こう皿回収システムを考えた人も偉いし、いや、すごい、やっぱ日本人の知恵ですよね。うん、あの回転寿司ってね。
こういろんな知恵が、つぎ込まれてますよね。なんだっけ、回転寿司の、なんか特許を、まあ、意図的に取らなかったか、まあ、取ったんだけどオープンにしてるかみたいな感じなんですよね。
あ、そうなんですか、あれ。
最初に回転寿司。うん、なんか、やっぱり お寿司の、まあ、普及っていうのを目的としてるので、なんかもう全然最初から、他の人が真似するっていうの前提でなんかやってたみたいで。本当かな？
それなんか流しそうめんじゃなくて。
流しそうめんがそうでしたっけ？
そう、流しそうめん、あの、当選、鹿児島の当選橋ってところの流しそうめんってあの、卓上でぐるぐる回るやつ。うん、うん。なんか似たような話があったような気がしたけど。
おー。
なんだ、一応特許。最初は、その、コンベア旋回し食事台の特許、ベルトコンベアの特許があったけど、それが切れたのかな？特許が1978年に切れたらしいですよ。我々が生まれたあたりの年。
あ、じゃあ結構早期にやったんですね。
結構早期からだったのかな？
あ、じゃあ僕のなんか別の話と勘違いしてたかな？
いや、わかんない。僕の、あれかもしれないです。ちなみに僕の見てるこのページの情報が正しかったとすると、
うん、
最初のあの回転する寿司は1958年だそうですよ。
58年。
そんな昔からあるのこれ。
結構昔からあるんですね。じゃあ特許を切れたあたりから、
みんなが参入してくる。
みんな参入してね、やってるんですかね。
でもなんかあの各社、なんか取ってる特許ありそうですよね、あの仕組みに。なんかほら、ケースとかさ。それこそくら寿司のあのビックラポンとか。なんか結構その同じように回る寿司でも、お店によってちょっとずつ仕組みが違うじゃないですか。う
ん
う
ん、確かにね。
多分なんか、あの辺になんかこうあるんですかね、その、なんか特許の。
面白いね、こういうのね。
うん、ちょっと調べてみたいですね、気になる。夏休みの宿題にやらせようかな、ちょっと調べてみたいっつって。
面白いですね。歴史を調べて。
ね、いろんな回転寿司に食べに行って、見るみたいな。
で、娘ももうよっぽどくら寿司楽しかったと思うんですけど、家帰って、
うん、
新しくマイクラでね、ワールドを作って、くら寿司っていうワールドを作ってですね。
え、くら寿司っていうワールドを作ったの？ほう。
うん。
ほうほうほう。
で、そこに今ね、回転寿司屋さんを作ってますね。
あ、そのワールドの中に回転寿司屋を作って。
ワールドの中に回転寿司屋を作るって言ってね。 今、くら寿司作ってんねんって言って、できたら遊びに来てほしいっていうふうに言われてるんですけども、今、マイクラで。うん。一応ね、回る機構は完成していて。
あ、そうなんだ。
うん。ブロックがくるくる回ってるんですよね。
へ
ぇ、ネタは何が乗ってくるかちょっとわかんないですけども、なんかできてきてるので。
すご。
いや、まさかマイク、そんなに、
よっぽど、
そんなにか
と、うん。よっぽど楽しかったんでしょうね、それね。
うん。妹にくら寿司の看板作って、とこう指示出して。自分はそのなんか回転する回路作って、みたいなことをやって。
すごい。めっちゃ楽しんでくれてるじゃないですか。
うん。
すごいな。
すごいなと思って。何が響くかわかんないなって。
いや、ほんと。ほんとね、そこまでかって感じですね。確かにね。
うん。
うん、
面白いですね。
面白いですね。いいな。僕もちょっと、僕ちはね、なんか回転寿司昔、よく行ってたんですよ。昔、今の家の前の、引っ越す前のところに、それこそくら寿司があって、結構子供ちっちゃい時によく連れて行ってたんですけど、なんかね、うちの場合ね、くら寿司に行くと、毎回体調崩してたんですよ。これはなんかうちの妻の理論によると、子供連れて行くと、結構ほら、あっちこっち、ちっちゃい、本当にちっちゃい時だったんで、
うん、
触るじゃないですか、手でこう。で、そのベタベタ触った手でこう食べ物食べるから、
あ、
やっぱそのなんか風邪とかそういうものが移りやすいんじゃないか、みたいな理論だったんですよね。うんうん、でも最近もうちの子供たちも大きくなったんで、別にそういうのはあんま気にしなくてもいいはずなんですけど、ちょっとこうね、立地で家の場所的に回転寿司行こうと思うと、なんか車があった方が良いぐらいの距離感なんで、あんまり行ってないんだよな。
足が遠のいてる感じです
か。そうなんです、
うん。
そうなんですよ。はい。まあまあまあ。あ、でもいいですね。その、ぜひともワールド完成させて、ね、楽しんで、すごいな、しかし。
はい。まさかここまでになると、話が大きくなるとは思ってなかったんで。
ね、
また連れてってあげようかなと思って。
ぜひぜひ。いろんな回転寿司行ってね、こう、どこの回転寿司がいいのかとかね。
ああ、それもね。
でもビックラポンかな。やっぱあれがないとさ、
まあ、あれ
新しいお店に連れてって、ビックラポンないのかって言われた時のこの、困りますもんね。いや、
確かに、
ね。ここはないんだよね。
あれは子供への訴求力やっぱ強いね。
強いかな。あれを一回体験しちゃうと。
そうそう。あれ、ね、本当にね、パチンコ屋かみたいな感じになってますからね。ディスプレイ凝視して、あー、ダメだったーっつって、そんなに感情を移入して、なんかもう一回一回
さ。お父さん、もう一枚食べてっつってね、こう、あまりこう、もう腹パンパンなのにね、
そうそうそう、
ちょっと、軽めのやつ食べたり、ね、
そうそうそう、そういうやつ、シャリ少なめでにして頼んだりとかしてさ。
いや、いいな、もう完全にもう乗っかってますからね。
そう、乗っかってますけど、うん、まあ、いい思い出が作れたのかなと思っておりますけど。
なるほど、なるほど。
はい、クリスさんは最近どうですか？
はい。私はですね、つい最近、ちょっと早めに夏休みいただきまして、
うん、
鹿児島に、先日ね、お葬式とかで帰ってたんですけど、うん、またちょっと、もともと予定してた日程で、
帰省して。
次男がね、高校生、部活動があるっていうんで、一人残して、
あ、残ってたんだ。へぇ。
残ってました。次男だけ残ってましたね。で、私と妻と長男、三男で、鹿児島に、帰ってきておりました、うん。もうね、これがまあ今回は割といろいろと遊ぶ。まあいつもなんですけど、遊ぶ、めっちゃ遊んだんで楽しかったですね。
充実した鹿児島。
充実してた。で、
ね、
うん、まあ新幹線で行って着いて、私の母の弟、まあ僕から見たらおじさんがいるんですけど、おじさんが車持ってて、その車を貸してくれまして、私に。
うんうん、
なんかレンタカーでもよかったんですけど、おじさんがいいって言うんで、貸してくれ、もらいまして、家族で。その車乗ってですね、私が運転をして。
おうおう、運転して。
はい。トータルで、まあ、そんなにあれですけど、多分この3日4日間ぐらいで何キロぐらいかな ?50 キロぐらい走ったのかな、
うんうんうん、
まあまあ、まあまあ、もうちょっと走ってるか。もっと走ってんな。はい。まあ結構走りました。割と。あっちこっち行って。宿をですね、うちの実家に泊まっても、まあよかったんだけど、まあ前も言ったけど、ちょっとほら、実家に泊まると親も大変じゃないですか。
まあね、いろいろ準備したりとかね、布団がどうだとかね、そうそうそう、いろいろやると大変ですもんね。
でも、言ってもね、その布団がとかさ、うん、あともううちの実家も今もうお風呂使えないわけで、 普段温泉に行ってるから、
あ、
銭湯に行ってる。
そうそうそう。
そうそうそう。だからまあまあいいかと思って、今回は鹿児島中央駅前で宿を探そうと思ったら、なんかね、マンションタイプの宿ができてて、まあ前もその、お葬式の時も泊まったんですけど、まあなんていうんですか、その、マンションを改造したような、入り口があって、暗証番号で入って、
うん、
で、あと部屋も各、その各部屋ごとにキーがね、ついてて、その事前に送られてくる番号で入るみたいな感じで、
うんうん、
そのホテルのフロントもない感じの、宿ですかね。
なんか、エアビーみたいな感じってことですか？
エアビー。
あ、エアビーって感じっていうか、その、普通にマンションの部屋が借りられるみたいなイメージ。
ああ、いや、だからそれは多分そのマンションっていうか、その建物自体はその全部そのホテルの建物になってるんで、
うん、
一応、だからマンションを買い取ってそういうふうに改造してるん
だ。構造はマンションだけど、まあ、全室が、うん、寝室とか宿になっているみたいな、そういう感じなんですかね。
なってる。
うん、
構造がマンション、完全マンション、まあ、ちょっと、
まあ、定義は難しいですよね。確かにね。
でも一応その部屋の作り的には、その2階に行く階段とかもちょっとそれっぽく作って、ホテルっぽく作ってはあったから、多分、完全にマンションとしてというか、多分そういう、なんだろうね。
あ、そういう作りなんだ。
フロントレスフロントレスホテルっていうんですかね。わかんないけど。
へー。
はい。で、これが結構便利で、部屋の中に洗濯機もお風呂もあるし、
うんうんうん、
洗濯機が良かったですね。で、洗濯もちょっとして、干せるし。
確かに。ちょこっと洗濯できるの便利ですね。
そうそうそう、うん。で、ちょっとしたキッチンもついてるんですよ。うんうんうん、だから、なんか、ちょっと作ったりとか、お湯沸かしたりとかも結構しやすいし、料理もしやすいし、まあ、テーブルがあって、まあ、広さはね、そこまでなかったんで、困ると言ったら、ほら、子供が先に寝るからさ、その、子供部屋だけこう、隔離してとかはちょっと難しかったから。
ね、一室って感じなんですね、そこはね。大きく一緒ですね、
うん。今回は。だから子供的にはなんかその9時からしばらくの間、高校と明かりの下で寝なきゃいけないっていうちょっとかわいそうな感じではありましたが、うんうん、まあ割と便利で。で、鹿児島中央駅の前、本当に真ん前だったんで、ちょっと買い物するにもコンビニまですぐ歩いて出れるし、で、なんなら1日はなんかその夜、長男と映画でも行くかっつって、ふと思いついて、その30分後にはもう映画館まで歩いて行って映画見て帰ってくるみたいなことができる。レイトショー見て帰るとかもできるんで、うん
いいっす
ね。すごい便利でしたね。うん。ただまあ安いには安いね。家族4人で泊まって一泊、その一人当たりの値段が毎度安く設定されてるんで。
なるほどね。あ、それはいいっすね。やっぱね、家族で行くってなるとね、やっぱどうしてもね、金額がかさむじゃないですか。
かさみますよね。
うん、ボンボンボンってやったらね、うん、すぐ4倍、5倍ってなっちゃうからさ。
そうなんですよ。うん、普通だって、最近でもさ、ビジネスホテルとかに泊まると一人、ね、1万5千円とかじゃ済まなかったりもするわけでしょ
う、うん。そうですよね。
で、今回はみんなで泊まっても1泊2万円ぐらいだったんで、
お
で4人で泊まって2万円かける、まあ3泊だったのかな。うん、まあ6万円はしますけど、これ多分普通のなんかビジネスホテルとかに泊まってるともうちょっとしてるので。
そうでしょうね。うん。
まあ、だいぶ良かったですね。今回は、いくつか旅に当たって、長山さんにこれ話したいなと思ったんですけど、水着をですね、うん、はい。プールに行こうってことで、鹿児島で。
いいですね。うん。
プールに行くぞ、つって、うん。で、長男がね、水着を持ってなかったんで、水着買いに行くか、つって、事前に買いに行ったんですよ、水着を。
長男は大学生の長男、ね。
大学生。
うん。
そうです。大学生の長男なんですけど、水着がさ、京都のヨドバシカメラの紫スポーツっていう、
ね、
スポーツ用品店で買ったんですけど、
はい
はいうん最近の水着って、なんて、男性のさ、トランクスタイプの水着あるじゃないですか。
はい。
あれがね、その、普段履きもできるように、その、インナーと外側をバラバラに売ってるんですよ。
あ、バラ売りなんだ。なんか、取り外しができるやつはなんか見たことあったけど。
取り外しができるやつもある。そうそうそうそう。うん、
そもそもバラ売りみたいな。
バラ売りのやつもあって。
へ
ぇ。はい。バラ売りのやつ、で、僕はあんま買うつもりもなかったんだけど、行ったらなんかかっこいい、素敵なやつがあったんで、うん、僕も買うかっつって。
なんで新調したんですか水着を。
僕の水着はね、ちょっと前にコロナの時に買った、うん、競泳用のやつ、ブーメランタイプじゃない、太ももまであるタイプの競泳用の水着を。はいうん、
ちょっとピタッとしてる感じやつ。
そうそうそう、ピタッとしたやつ。うん、で、その上を持ってるから、その上から履ければいいかと思って。
うん
で、しかも、普段履きもできるっていうんでね、それはね。
普段履きっていうのだから、その、普通に短パンとして履けるっていうイメージ。
そうそうそうそう。そうそう。そうです。そういう感じです。で、ちょっとエメラルドグリーンのちょっと、いい、可愛いやつを買ったんですよね。お
エメラルドグリーン、いいですね。
はい、いいんですよ。で、これ、超いいじゃんと思って入ってたんですけど、唯一欠点があって、
うん、
ポケットが、水着なんで、ポケットがちょっと浅いんですよ。で、かつ、水はけが良い素材で できてるから、ツルツルしてるんですよね。
うんうんうん、
で、僕、ポケットに結構スマホを突っ込むタイプの人間なんで、
はいはい、うん、
座るとさ、結構ツルツル落ちてくるんですよ。これだけで、
ね、
これがちょっと、これがちょっとね、
あれでしたね。
で、まあ、水着も買って、鹿児島ではプールに行き、なんでしょう、午前中プールに行って、午後は水族館とかさ。で、午前中はパークゴルフで、なんていうの、パークゴルフってわかります？なんかグランドゴルフみたいな。
ちっちゃいゴルフ場ってこと？
あ、そうそうそうそうそう。なんか、ゲートボールみたいなボールを打って、転がして入れていく。
ああ、パターゴルフとまた違う。
パターゴルフよりかもボールはでかいから。
ボールが大きいんだ。
パターゴルフって普通のゴルフボール使ってますよね。
多分、
違いましたっけ？
うん、多分そういう感じだと思いますね。
そうですよね。
ちょっと違うのかな。
ボールはなんかゲートボールみたいなボールなんですよ。ビリヤード台ぐらいのボール。
あ、はいはいはいはい。
クラブもちょっとこう、それを打つためのちょっと専用のクラブなんで。
じゃあ大きいからもうちょっとこう進みやすい感じなのかな？
そうですね。う
ん、ちっちゃい方が芝の影響とか受けやすそうですもんね。
あ、そうそうそう。で、コースは結構高低差がちょっとある芝生のコースで、短くて2、30メートルで、長いところで、100メートルぐらいのこうコースがあって、うんうん、で、コース全部で36コース、9ホールかける4コースか。
うん。36
のところ。
はいはい、
で、行ったら受付して、なんかその、大体か2時間ぐらいで回られますねって言われて、2時間、まあまあたっぷり遊べんなと思ってやったんですけど、家族4人素人でやってさ、真夏の暑い中やってるから、全然進まないね。その、1時間かけてやっとこう、一コース終わるみたいな感じで、これとんでもなく時間かかるなっていうことで、途中でもうギブアップというかもうこの辺でいいかってやめて帰ってきましたけど、うん。まあでも、楽しかったですね。パークゴルフ。
面白そう。パークゴルフ。うん。だいぶ満喫してますね。
だいぶ満喫して、夏休みを過ごして、食べ物もね、いっぱい最近ずっと減量してたんで、
うんうん、
あんまりこう、食べ物も控えてましたけど、もう鹿児島は、もうずっといっぱい腹いっぱい食べまくって。
解放して。
解放して。
力をすべて解放しました。
焼肉。なんだ、
寿司。
とんかつ。
トンカツでもね、鹿児島やっぱ豚があれだからトンカツうまそうですね。
トンカツはほら前、クラゲさんが。
クラゲさん言ってたもんね。
ここいいよって言ってた店に。うん、
行ったんですか？
行きました。
あ、どうでした？
うまかった。
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 おー、うん、いいな。
長男も感動してましたね。
あ、塩で食べるんだ、つって。
あ、そうそうそうそう。うわぁ、もうすごーとかつって言ってましたよね。はい。で、まあ僕大体旅行に行くときに本を一冊持っていくんですよ。
うんうん、
読む、どっか空いてる時間に読むために。
うん、
で、今回は、旅行に行く直前に買った地面師たちファイナルベッツ。
あ、先週言ってた地面師の
続編ね、
うんうん。
続編。そうそうそう。続編の単行本一冊持って行って、まあちびちび読んでたんですよね。
うん、
で、途中さ、実家に何回か寄ってるんですけど、母親と一緒に、まあ、親父が死んだぞっていう手続きをしに銀行に行ったんですよ。
うんうん、
で、銀行でその、手続きをしてもらって、手続き待ってる間、銀行のその、なんていうの、待合のところで、ちょっとこう、本読んでたんですけど、その地面師たちを。
うんうん、
これ、銀行で読む本じゃねえよなって。なんかさ、ね、親父が亡くなりましたみたいな、そういうちょっと手続き的な話をして、やってもらってる時に、地面師たちみたいなさ、うん、
金融詐欺の本を銀行で広げて読んでる。
広げて読んでる。なんかちょっと居心地悪いなって思いながら読みましたけど。
確かにね。
銀行で読む本じゃないなと思ったけどね。
うん、
まあ、この内容またちょっと次回に話そうと思いますけど、うんうん、一応読み終わって。
それは何？単行本で、その物理的な本でも、
物理的な本で
大体旅行行くときも。
そうです、そうです。
なんかでも荷物になりません？
そうなんですよ。だから本当は2冊入れてたんだけど、荷物になるなと思って1冊にしたっていう感じ。
そうか。
でさ、これ永山さんに多分共感してくれないと思うんですけど、
うん、
なんかさ、旅行に行ったときに、僕ね、無駄なもの買っちゃうんですよね。今買わなくてもいいじゃんっていうこと。
無駄なものと、お土産とかじゃなくて？
お土産は全然無駄じゃないじゃないですか。
まあ、そうね。私は目的ありますもんね。うん。
うん。てか、今回で言うと、
うん、
まあ、最終日に、
うん、
まあ、ちょっと時間があったんで、駅前のさ、商業施設に入って、こう、ブラブラ、ウィンドウショッピングというか、
うん、
店を見て、家族で回ってたんですけど、
うん、
ラッシュってあるじゃないですか。
あ、石鹸の？
あの、ソープとか、石鹸とか売ってる。
はいはいはい、
うん、僕、あの、ラッシュの、商品好きで、まあ、たまに買ってるんですよ。なんかボディジェルみたいな、そのシャワージェルかな、なんかちょっとこうスッキリする匂いのするやつとか、うん、ボディマッサージ用のなんかこう石鹸みたいな形したやつを買ったりしてるんですけど、うんうん、今回もあラッシュだと思ってフラフラーってこう近づいていったら、店頭にお姉さん立てていらっしゃいみたいな、いらっしゃいませみたいなことを言って、で店頭にあったそのシャワー、新商品のシャワージェルみたいな、シャワークリームかな、なんかこう、うん、シャンプーみたいな、クリームみたいなシャンプーがあって、見た目なんか本当こう肌にこう塗るようなクリームっぽいんだけど、それをこう泡立てるとシャンプーになるんですみたいな説明で。
でも普通のシャンプーってそういう感じないですか？
普通のシャンプーよりかももっとねっとりしてる感じ。
ああ、そうなんだ。
あ、ねっとりっていうかもっと固形っぽい感じなの。ちょっと。
あ、クリームってバターっぽい感じってこと？
あ、そうそう、バターっぽい感じ。
ワックスとかバターとかそういう感じの。
で、そこの中にその塩も入ってて、ちょっとこう固形のゴリゴリ感もあって、それでちょっと頭皮をマッサージして、で、そのさらにそのお湯をかけて、こう、ぬるぬるとさせて、こう、泡立てますみたいな感じ。で、なんかそのトークと、なんか僕の手にこう塗ってもらったんですけど、
うん、
そのサービスでなんか思わず買っちゃいましたね。これもさ、別に今買わん
でいらないですよ、ね。
京都で買える
もんね。ラッシュね。
あるから。
うん、
で、買っちゃって、荷物がなと思いながらも買ったんですよ。
うん。
で、普段から使ってるんですって説明をレジでちょっとしたら、お姉さんが気を良くしてくれて、
うん、
あ、これよかったら、どうぞって、ちょっと試供品的な、ちょっとこう、ケースに入ったやつもくれたから、余計に。
もっと荷物増えてる。
もっと荷物になっちゃって。うん、まあ、それはありがたいんですけど、
うん、
で、まあそういうの買ったりとか、で、今回も本を読み終わったんで、地面師たちは実家に置いたんですよね、その本自体は。はいはいはい、
ああ、なるほどな。
だスペースはできたはずなんですけど、まあ、今から帰り新幹線乗るからなんか本読むかもなぁ。ちなみにこれ別に本買わなくても僕は iPad を持って行ってるんで、
うん、
動画を見てもいいわけですよ、別に。
そう、
読まなくても本を。
うん、いろいろなコンテンツがそこに入ってるわけですよね。
入ってるから。で、先出しして言うと実はその動画も見ました、僕は帰りの新幹線で。
うんうん、
iPad で。なのに、本いるかもなぁと思って、本屋さんブラブラしちゃって、その後。
うん、
で、MCU っていう、
マーベル
シネマティックユニバースのことを書いた、なんか、比類なきスタジ映画スタジオの驚異的な逆転物語っていう、こう、ちょっとこう、ドキュメンタリーっていうか、
スタジオ自体を描いた？
そうですね、このこれまでの映画の、フェーズいくつ、まあ、その映画シリーズが出来上がるまでと、もう割と最新作ぐらいまでの、その、まとめみたいな本。
ああ、なるほどね。あ、面白そうじゃないですか、これは。
これがさ、4センチぐらいあるのよ、厚さが。
分厚。
地面紙の2冊分ぐらいあるんだけど。これがさ、
だいぶでかい。
別に、
今買わなくても。今じゃないし、別に。
そうなんだよ。鹿児島
で買わなくていいですよね。
うん。いや、そう思いましたけどね。うん、
文庫だっていいわけじゃないですか。だって。
文庫だっていいわけ。そうね。
うん。
うん、それこそ別にあ、でも、電書はこれなかったのか。電書はなかった。
あ、電書なかった
んだよ。
うん。
うん。
まあ、電書なかったとしたって別にね。
今じゃないでしょ。
だって数時間後にはだってさ、家に着いてるわけでしょ。
うん、そうなんです、
うん。
そうなんですけど、うん、気がつけば買っちゃってたんですよね。これ今で買わんでもええやろっていうやつでしょ。
旅行先で。
実際ちょっと重かったし、これ。かさばったしね。で、こういうのを、なんか、過去も旅行先で、これ今ここで買わなくても、京都で買えるよなとか、
うんうん、
別に今いらんやろっていうのを、なんか買っちゃうんですよね。すいません。あまり共感を得られないとは思うんですけど、
これは、なんで買うんだろう。
なんでなんですかね。
気が大きくなっちゃう？
気が大きくなってんのかな。まあ、あえて言い訳をすると、
うんうん、
後でも買えるけど、買わないかもしれないじゃないですか。
いや、それでもそれはそれで別にいいんじゃないですか。
そうですね、うん。それはそう、それはそうだわ。はい。まあまあ、そう言われると、
なんだろうね、
それはそう、そうなんですよ。それはそうなんですけど、はい。なんかそういう、かろうじて最終日、本当帰る直前だったから、まあなんとか、うん、なんとかなりましたけど、これは、自分でもなんでこんな でかい本買ったんだろうなって、とは思いました。
うん、
4回ぐらい。思いましたけど
結構思ってます、
まあ、ちょっとだけ読んで帰ってはい参りましたっていう話ですね。
まあでも鹿児島満喫されたようでよかったですね、
はい、楽しかったです。あで帰ってきたら荷物が届いておりまして、以前に発注をしておりましたアクスタの、
あそうそう、アクスタがね、この収録の前にメッセンジャーで写真を送ってもらって、はい、あれ結構思ったよりなんかちゃんとしてついたら言ったら失礼だけど、まあ、iPhone でしょって撮った写真だから、なんかまあ、それなりかなと思ったら、思ったより綺麗に出てますね、あれ。写真見た感じだと。実物はちょっと見てないんであれですけど。
結構綺麗にできてて、
うん。
これなんか、いいんじゃないって思いましたね。
いいんじゃないって感じになりましたね、ちょっとね。
うん。
実物も見てみたいな。
もうちょっとちゃんと作ってもいいかもなと思ったけど、まあ全然あのぐらいのレベル感でも全然いけんじゃんとは。
ね、あの iPhone でね、ちょっとシュッと撮ってもらった感じでも、こんだけいけるんだったら、いいかもしれないですね、これね。
はい。まあ後でディスコードにでも上げときますけど。うん、はい。
いや、でも今、いいかもしれないですねってなったけど、冷静に考えてみると、やっぱり、なんだこれって感じの。で、今、アクスタってクリスさんの手元にあるわけじゃないですか。
あります。
で、どっかへ置いてるんですか今。
今、とりあえず、リビングに置いてます。
あ、リビング。今、リビングに僕がいるわけですよね。
リビングにいますし、帰ってきて組み立てて、机の上にポイって置いたら、子供たちが、この人誰なんて。あ、これ長山さん。あ、これ長山さんなんだ、みたいな感じのね。うん、まあ、そうなるよなって思いましたよね。
ですよね。
うん。
すげえな。俺がいるんだ。クリさん家に今。
いるんです。
リビングに。
いるんです。そうなんです。
怖くないですか？
いや、でも、なんかいいんじゃないですかね。なんか、まあ悪くはないかなと思いましたよ。うん。もう、なんか良さそうと思ったけど。なんで、まあちょっとまた用意しましょうよ。ね。またこの、今のこのデザインでもいいし、またなんかね。
そうですね。今のだから、あれですね、バストアップなんでしたっけ？
バストアップのやつです。
写真ですよね。だから全身、そうね、やっぱ全身も見てみたくなりますよね。このクオリティ全身だったら結構いいんじゃないかって感じにはなりましたけどね。
確かにね。
まあ、何にいいんだかっていうのもわかんないですけども。う
んはい。なんで、またちょっとその辺も、進めて、ちょこちょこ
進めていきますかね。
やっていきましょうか。
はい。
はい。はい。ということで、いい時間になりましたので。
こんな感じですかね。はい。
はい。では、おっさん FM ではですね、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また番組リストの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。では、今回のおっさん FM はここまでとなります。皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。